今セブのサステイクプレミアム校ですよね、
ここはい、
に来てるんですけど、りょうさんの感想を聞きたいと思うんですよ、
はい、
お願いします。今大学生？
今大学4年ですね。
休学？
休学中ですね。
休学中なんですね。
はい、
で、どういう経緯でサースピークに来たんですか？
は
い、
それは選んだとかではなくて、語学留学をしたきっかけ。
そうです。そもそも留学しようと思ったきっかけなんですか？
はい、最初に、今年の4月ぐらいに就職活動一応していたんですよ。
はいはい、
で、まあ、就職活動してて、やっぱりこういろんな学生がぶち当たるのが、はい、話すことがない。
ネタがないと。
ネタがない。
そうなんだ、うんうん、
でネタがなくて、でもまあ一応会話は得意だったんで、はい、まあなんかなんとかなるなと思ってたんですけど、はいはい、やっぱりこう何かプラスアルファが欲しくなってきたんですね。
はいはいはい、
で、理系の大学を通ってたんで、はい、それでまあ一つ思いついたのが大学院に進学すること。
なるほど。
うん、でまあいろいろ勉強してからもう一回就職活動をやるっていうのと、うん、でもうだからそれを考えたんですけど、うんま
あ、
結構遊んじゃうタイプ。
そうなん
ですか。なんで、うん、なんかその2年間も結構無駄にしてしまうのではないかって
、大学に行ってもどうせ遊んでるんじゃないか
と、はい、ちょっと思ったんですね、はいはい、でそれで一個思いついたのが、はい、じゃあ2年間大学に行くよりも、うん、じゃあ1年本気で英語を勉強して、うん、で1年の方が短いじゃないですか、
はいはい、
でその1年使ってじゃあ英語使えるようになってからもう一回就職活動をして、
はいはいはい、
方がいいのかなと、
うんうんうん、
まあそれで1年休学した後に、うん、またその勉強したくなったら大学に行けばいいし、
なるほど、うんうんうん、
でそのまあ、休学をして1年英語勉強すればその選択肢が広がるのはやっぱ分かったんで、
うんうん、
とりあえずだから休学しようって思って、それでまあ留学しようって思いましたね。まず
そのなんで英語だったんですか？
やっぱり最近なんか言われてるじゃないですか、グローバル化社会みたいな、はいはいはい、まあ、それは散々聞いてたし。
それどこから聞くんですか？
もうやっぱ大学とかですね。
大学の中で？
中でも言われるし、あとまあ父親があの証券会社勤務で結構もう使うんですよ英語、
はいはいはいはい、
それで大学1年からずっと言われてきてたんですけど、
英語やれと、
英語やれと、
やらないやばいぞと、
やばいぞ言われたんですけど、ずっとちょっとバンドやってまして。
あ、そういうことね。
バンド活動とかやってまして、はいはい、ちょっとそっちの系でちょっともうそっちはやってまして、
はいはい、
全然やってなかったんです、
はいはい、
全くやってなくて。
でもやろうと思ったんですか？
そう、もうやっぱ一回ちょっと就職活動でやっぱきっかけだったんですよね。それが
あのそれで
やっぱあの会った方がいいんだってすごいやっぱ身を染みて感じたんですかね。
それは周りの他 の応募者がやっぱそういうことを語ったりするわけですか？
そうです、そうです、そうです。
留学しました。
そうなんです。
それにその採用官を食いついてたりする
んですか？そうなんです。
でも俺はないと。
まさにその通りです。
そう
です。僕は塾講師のバイトしてたんですけど、
はい、
やっぱまあバイトなんかありきたりなんですよね。やっぱりみんなやってるんだよ、
はいはい、
本当に。
もうあんまり食いついてこなかったんですか？
みんなやってるから、まあ、バイトのでこういうことをしてこういうことをしましたって話しても、
はい、
やっぱみんなやってるんで、はい、そこで何かこうね一つ目立つようなものかというとそうではないですよね。
はいはい、なるほどね。
そうなんです。
ちなみにね、留学してる人って、
はい、
留学してその留学したってだけでも食いついてくるんですか、向こうは？
結構最近は留学してる人が多いからそうでもないんですけど、
うんうんうん、
でもまあ留学してる人の中でもやっぱりその、うん、さっきおっしゃった通り、うん、成果出してない人やっぱいる、
うん、
わけじゃないですか。
うん、
だからそこで、まあ、具体的にトフルとかトイックとか英検とか、まあ、スコアがあり、
うんうん、
まあ、会話もできるっていうのだけでもやっぱり、うんうん、あ、留学したんだってなった上で、うんうん、
はいはい、
さらにじゃあその留学で頑張ったんだっていう結果もわかるから、
うんうん、
それでやっぱその頑張れる人間だっていうのですごいアピールになるんですよね。
なるほど。努力できる人間だ。
そういうことですね。
なるほどね。そうか。それで休学しちゃおうと、英語勉強しようと、
う
ん、思って、どうやってフィリピンで探したんですか？
最初やっぱお金的な問題でやっぱ安く済ませたくて、うんうん、フィリピン の留学を探してたんですよね。
周りでフィリピン行かれてる方が結構いるんですか？
僕の大学は誰もいなかった、いなかったんですけど、
でもなんか調べたらフィリピンが出てきたんですか？
そうです、そんな感じですね。
でその中でこの学校サウスピークを選んだのはどういうきっかけ？
なんか結構インターネット頼る派で、
うん、
やっぱそのさっきの、その、うん、やられてるブログみたいな感じで、
うんうんうんうん、
やっぱその結構ダイレクトに書いてあるサイト結構あるじゃないですか、
うんうんうん、
実際に生徒さんがどういうことを学んだとか、うんうんうんうん、どういうところがあるとか、うんうん、それを結構見てたんですけど、
うんうん、
で、まあ、3つぐらいピックアップしてて、はいはい、そこからまあ料金とか、
うんうん、
あとまあその本当のブログとか見てて、
うんうん、
まあ、やっぱサウスピークさんなら結構ちゃんとできるようになるかなってやっぱ思ったのが一番決め手ですね。
ちなみにどういう3つが残ってたんですか？
具体的に言うと、はい、救急
イ
ング
リ
ッシュ、
はい、
あとイデア、
あ、イデア、
わかりますか？
セブですね、
はい、セブ、イデアとここ、
はい、ここなんですね、
はい、
でそれで、ここのサウスピークが
まあ、一番自分に
合いそう。
合いそう。
それどういう部分が合いそうと思
うんですか。まあ結構その就職活動して失敗して、はい、でまあ来年もう一回やるとして、うん、それで僕は留学行くとして、うん、まあ、正直結果出なかったら嫌だったんですよ。
なるほど。
まあ、そのあのまあもちろんフィリピンに来てるんだから、うん、もちろんリゾート地はあるし、うん、海はあるし、うん、遊べるしはあるんですけど、そのトッププライオリティはやっぱ勉強が良かったんですよ、はい、
成果出した、
絶対に、まあ、絶対にそれが良くて、でその3つの語学学校でその一番それを強調してたのはやっぱサウスピークだった、
うん、結果を発信してます
ね。結果を発信してて、うん、まあそのそうですね、まあ、そういう生徒さんが集まるのかなって思ったのもきっかけですね。うんうん、そのやっぱ環境でその日本人の生徒さんしかいないけど、うんうん、そのやっぱり周りも勉強してるんだろうなって最初思って、うんうん、結構流されやすいタイプ。
遊んじゃうって言ってたからね。
そう。でも多分俺周りがやってたらやるんですよ。
なるほど。
周りが勉強してやるんです。で実際来てみてそうなんですよね。やっぱやってるんですよね。周りすごい。
やっぱその3つを比較して合うと。
合うと。
本気で勉強するんです。でその本気で勉強するっていうのは。
はい。
さっきの就職活動で痛感した会話力が実際上がってトイックも上げるっていうのも入ってたんですか。
そうですね。だからそのどっちもできるっていうのはできそうだなっていうのがやっぱりきっかけですね、うんうん、はい、
でやってきたと。
やってきました。
で何ヶ月なんですか今回は。
僕は16週間なんで4ヶ月弱。
はいはい、4ヶ月
であと残り7週間ですね。だから9週間終わりましたね。
はい、半分ちょっと。
はい、半分ちょっと。
ああ、なるほど。初めてのフィリピン、
初海外。
初海外のセブはどうですか。
いや全然思ったより過ごしやすい。
あ、そうなんですか。
はい、全然困ることも、まあ、ここの施設が結構しっかりしててもあるんですけど、はいはい、
なんでプレミア校にしたんですか。3つありますけど、
まあ、その調べてて、うん、あのオリジナルプレミアムってあるじゃないですか、はいはい、でやっぱりちょっと成果をやっぱ出したい、
うんうんうん、
もう料金よりも成果、うんうん、で、まあ、そんな料金差もなくて、うん、正直、まあ、誤差だったんで、まあ、キュービクルっていうその、うんうん、あの自分一人一人用の自習室が割り当てられるんですけど、うんうん、そっちの方が僕はちょっと集中しやすそうだったんで、うんうん、実際多分そうですね。
プレミア校の方がちょっと高いんじゃないですか。
ちょっと高い。
でもちょっとぐらいですか。
ほんのちょっとですね。
なんか聞いたのはなんか学生はちょっと安いプランも取った。
あります
それなんですか。
あ、僕は多分普通のプラン。
それでもまあそんなプレミアムだからってめっちゃ高いわけでもないんだったら、まあ、
そんな誤差ですね、
はい、じゃあそっちの方がいいんじゃないかと思ったんですね。
そうですね。
なるほど。でフィリピンにまあ来てみて、まあ、思ったより過ごしやすいと。
過ごしやすい。
あのなんかフィリピン危ないんじゃないかなみたいなイメージはなかったんですか。
まあ、正直そういうのはあんま
なかった。
あのビビんないタイプというか、それはあんま気にしてなくて、
はいはい、
まあそのまあ、危ないっていう噂も多分その不注意な人間がそうなるだけっていうのは知ってたんで。
なるほど。
基本的にな
んで知ってるんですか。
いや結構あのブログとか読んでて、
ね、
この人不注意だろうみたいな結構あって。
そう、結構リサーチするタイプなんですね。
見ましたね。例えばそのマンゴーストリートとかで、はいはい、夜酔っ払って財布取られたとかは、はいはい、も
う
そんな日本でも取られるんじゃないみたいな。結構あるじゃないですか、
まあね、
で結構危ないとか書いてるブログもあるんですけど、
はい、
もうそんなこんなん絶対こいつらが悪いだろう、
自分が悪いだろうっていうことを。
そう、
まあ、そういう一面はあります。
ありますよね、はい、そうだから、まあ、自分本当個人次第だなっていうのが分かったんで、まあ、だから自分が気をつければ別にそんな、
うん、で来てみてやっぱり
その通り、予想通り
です。不自由な人はやっぱりトラブってるってことですね。
サースピークにはそういう生徒さんあんまりいないんですよね、
まあまあ、あんまりみんな勉強してます、
ね、勉強しますからね。
で他の学校と付き合いとかあるんですか。
全然特にないですね。
じゃあ実際トラブルを聞くこともないんですね。
あんまないですね。本当ちょっとストリートチルドレンとかに絡まれましたぐらいですね、
うんうん、はいはい、
特にその取られたとかいう事件は確か過去1回もないんですよ、は
い、聞いたことないん
です、はい、
あすごいね。
実際に一度もないらしくて。
なるほどね、はい、でサウスピークってあの来た時にあのトイックでレベルアップされますけど、はい、来た時のレベルはどうだったんですか。
僕は実は、事前学習で実は250点ぐらい結構上げてて。
留学前どれぐらい前に申し込んだんですか。
7月末ですね。
7月末に申し込んで、
ですね、10月の頭に留学開始だから2ヶ月半ぐらいは
勉
強する時間がありまして、はいはい、
あ
の大学を休学してたんで、
そうかそうか、時間
はもうバイト以外は正直もう勉強に使えたんですよ、うんうんうんうん、だから1日 4,5 時間ぐらいはもうやってましたね。
それはハルデーさんがこういうのやったらって言うんですか。
そうです、あの事前カリキュラムみたいな
くれる。作られるんですね。それって希望したらくれるんですか。
希望じゃないです、
もう全員
必ず。
じゃあ、申し込んだらあなたは入学前にこれやりなさいと。
申し込ん んだらスカイプ面談っていうのをやることになって、うんうん、でそれでまあ会話をして、うんうん、まあ、その個人個人の要望に応えたカリキュラムが来るんですけど、はいはいはいはい、まあ、結構カリキュラム自体は、まあ、結構多分そんな細かくは決めてはいないんですけど、うんうん、結構その書いてあることは、まあ、具体的だし、うんうん、ある程度かつもうやった方がいいですって書いてあるんじゃなくてやってくださいって書いてあるんですよ。
やれ
やれと、もうやれと、
はい、
で言われたらやるタイプなんで。
あ、そうなんですか。本当に良くも悪くも流されるんですね。
良くも悪くも本当簡単流されるんで、
はいはい、
だやれって書いてあるから、あ、やらんとって思ってそれで550点ぐらい、7月、うん、就職活動前に受けたトイックが550点ぐらいで、
それはだから申し込んだ時ですよね。
そうですね、
はいはい、
申し込んだ時は550点ぐらいだったんですけど、はい、まあ、その事前学習の途中に1回試験受けたんです
ね。日本で受けたんですね、
うん、それ655点、
うん、もう上がって
で、それを報告したら、うん、新たなカリキュラムがボ
ンもっとやれと
持ってきてマジか、
はい、でも言われたらやるタイプ
やるタイプやったんです
はい、はい、
言われた通り、
はいはい、
でその直前に受けたの、
本当に
行く2週間前とかに受けたので800ちょうど、
もう800言ってたん
ですね。ちょうど
だからもう250点ぐらいその2ヶ月半で上がってるんですよね。
そうなんですよね。
それやっぱり自分でもびっくりするんですか。
それはもちろんサウスピークさんのおかげだとは正直ちょっとは思わないんですよね
自分が頑張ったから。
そう、もちろんそうなんですけど、でも、はい、まあ、なんだろうかな、そのブランドじゃないんですけど、うん、学校が厳しい雰囲気をまあ感じてたし、うんうん、スカイプ面談でもやれやれってすごい言われたんで、うんうん、そのまあ強制力がもうある程度働いてたんですかね、うんうんうん、なんかもうだからやらないとみたいな、
うんうん、
結構なんか塾に通う高校生みたいな感じですよね、
はいはいはいはい、
なんかあこの宿題やらんとみたいな感じですよね、
はいはいはいはい、
でそれでやって言われた通り本当にやってみたら、まあ、点が上がったんで、うんうんうん、あやっぱいいんだって、もう来る前からちょっとある程度、うん、あやっぱ伸びるなみたいな確信
を、まあ、もう伸びてましたからね実際
結構。だからもう、
ちなみにどんな勉強したんですか。
具体的に言うと、
はい、
ですね、結構ここはあの音読学習とリスニング学習をすごいやれやれ言われてて、はい、で結構本当もうすごい徹底的にやってねみたいな感じなんですよね、うんうん、本当にもう音だけ聞いて全部わかるところまで丁寧に聞き込みなさいと、
うんうん、
でもちろんトイック最初550点だったんで、うん、結構わかんないのあるんですけど、うんうんうん、言われた通り本当にもう聞いて、うん、で音読してを繰り返したんですよね。本当がむしゃらにそれだけ、
あの指定された教材買って、
指定された教材買って、
CD 聞いて
、
まあ、音読してシャドーイングしたり
とか、シャドーイングしたりとか、
ひたすらそれ2ヶ月半やってたんですか。
言われた通り、
それだけをやってたんですか。
あ、もちろん、あのその本の内容を最初やるんですよ。もちろん、
まず理解しない
と。もちろんあのその参考書をもちろん単語帳とかもあるんで単語を覚えたり、
トイック品質単語の
そういうやつです、はいはい、デデゴク1800とか結構有名じゃないですか。そういうの指定されて、はい、で最初だから読むじゃないですか、うんうんうん、で品詞分解とかもまあやれって書いてあって、まあ、知って、うんうん、でそれで単語をある程度覚えた上、覚えながら、
うんうんうん、
数学とかあとバイト行く道の途中とかで聞いたり、読んだり。
すごいですね。
それをやれって書いてあるんですよね。
いや、それやれって言われてあの真面目にやるっていうかね、もうなんか
確かにこれはぶっちゃけな話なんですけど、
はいはい、
それを多分事前学習指定されてやってる生徒さんは、うんうん、まあ、正直少数派かな。
全体の何パーぐらいですか。
でも程度によるんですけど、全くやってない生徒さんで多分いないです。絶対いない、
うんうんうん、
けどまあそのちゃんとめっちゃ言われた通りをこなしてる生徒さん多分30%、
まあでも30%いたらすごいじゃないですか。
20% とかですかね、ぐらいじゃないですかね。
はいはい、まあでもそれぐらいの人は事前準備してやっぱそれぐらいの成果を留学前に、ね、出して
る、ね、います。僕の今いる生徒さんでもやっぱりそういう生徒さんいますね。650点ぐらいで、うん、で来る前に920点取ったとか、
もう来る時920
なんですクリスタルあるみたいな。
そうですよね。
すごいです、
ね、他の学校卒業するときまだ920いかないですからね、
うん、だからサウスピークのいいところで僕が一番思うのはそういう生徒さんが来るところですね。
みんなが、
うん、
やっぱり刺激を受けます、
ね、もちろんこの施設とかはもちろんなんですけど、うん、やっぱそういう人間が来やすいから、
うんうん、
やっぱ影響される他の生徒さんも、うん
はいはい、
だから例えば勉強嫌だなって思って もうそういう生徒さん本当1日12時間っているんで、
本気でやってるんですよね。
マジでいるんで、
まあ、事前にやってる人はねからもうこっち来たらもっと本気でやってるんですよね。
本当にいるんで、はい、本当にやんなきゃって思える場所、うんうんうん、だからその遊びに行こうとかあんまないんですよね、うんうん、基本的に平日とかは、
はいはいはい、
夜飯行こうぐらいはあるんですけど、うんうん、で日中遊ぶとか絶対ないし、てか気にされてるしみたいな、
うん、まあまあ、
はい、
なるほど。じゃあまあ音読しながらもう事前に上がって、
はい、
でそれでやってきましたと。
やってきました。
でなのでもう来て、800点以上なんで、あの、まあ、ルーキーじゃないから授業は4コマ
3
あ, あ
3ですね。
どんな授業ですか？
ですね、プロナウンスと、はい、あと 4S って分かりますか？
はい、ライティングの。
ライティングのやつ、はいはい、と、あと SW って、TOEIC SW の教科書を使いながら練習するやつ、
はい。それが最後のスピーチ の考えて1分で。
みたいなやつですね。はい、
じゃあある程度レベルが高い人はトイックスピーキングの方に行くんですよね。
そうですね、スピーキング の, そのカリキュラムをだからやろうって言われて。
なるほど、3コマか。ライティングはもう自分の書きたいことを書くんですか？
トイックの僕は公式問題集を使うんですけど、うんうん、で公式問題集をその事前学習みたいに音源を聞いて読んでまず繰り返すんですよ。でその後にその自分のあんま知らない単語ってあるじゃないですか、うんうん、それをピックアップしてそれで自分でこうエッセイ書くんですよね。
あえてその不慣れな単語
で不慣れな単語を選んでエッセイ書いてみたいな、
うんうん、なるほど。
それが宿題、
うんうんうん、
はい、
でそれを訂正されるんです
ね。訂正されます。
でそれをリーディングするんですか？
リーディング、それを訂正されたやつ、まあ、訂正されるんですけど、うん、で訂正された後にその自分でそのよく知らない単語をキックアップして、
う
ん、そのお題出されるんですよ、
う
ん、先生から、
う
ん、で喋ってみたいな、うん、こういうシチュエーションでこういうシチュエーションであなたはこういう人間 で、うんうん、で今からこういうことを言いたいからそういうことを言ってって言われて、うんうん、でその自分のよく知らない単語を拾って使ってっていう、うんうん、それでインスタントスピーキング
なるほどなるほど
をしろと。
だから単語を覚えてなくて単語の使い方も含めて
そうですそうです。だからインプットだけじゃなくて使えるようになってほしいんですよね、うんうん、ただ
なるほどね。
その 4S って授業結構本当すごい よくて、確かにその慣れてない単語を選ん で、うん、で使うんで、うんうん、会話でも使おうと思うんですよね、やっぱり。
ああそうか、その習慣化しちゃうんですね、知らない単語。
そうなんですよ。で結構その、うん、教師とその自由時間とかに一応会話できるんですけど、はいはい、ダイニングルームみたいなところで。
あ、そうなんですか。
そこでちょっと使おうと思ってみたりもできて、なるほどね、だそれで結構身につくことがありますね。
4S ってちなみに何の略なんですか？
4スキルですね。
ああ、4スキル。
だ全部のスキルが上がるよみたいな、多分そういう意味。
はいはい、まあ、ライティングを最初のベースとして、はい、リーディング、
そういうこと、そういうことですね。
で、フォニックスに貼って、あれもこれなんだっけ
？SW。
あ、そうか、スタッ
フ。SW。
だから、その 4S ってグループなんですよ。
4S グループ
全部グループレッ全部マツーマですか、その3個も。
あ、全部マツーマス。
そうなんです、グループレッスンないんですね。
グループレッスンは一応あるんですけど、
う
んうん、教師独自の教材が来る感じ。
その時によって違うと思う。
違います。
写真ディスクライブじゃないんですか？
あ、写真ディスクライブが あるんですけど、その後の流れは多分結構その
先生の
先生が質問して答えるみたいな授業もあるし、うんうん、ちょっと一人の先生しかちょっと当たったことないんで、まだ他の先生かどうか分かんないんですけど、はいはい、多分写真描写があるのは間違いないんですけど、うん、その後だから結構会話みたいな、
あるんだ、
質問、教師が質問して答えるみたいな、意見出すみたいな練習。
なるほどね、
はい、
でもそういう3コマの授業があって、
はい、
独自の実習は何時間ぐらいやってるんですか？
独自の実習っていうのは
毎回、実際、はい、毎日の、
その授業時間を除くと、うん、僕は多分6、7時間ぐらい。で授業の時間が1日3コマなんで、うんうん、50×3 で、2時間半ですかね、うんうん、だから平均1日9時間半ぐらいは英語やってます ね、
実習っていうのはその4S の準備と、
あ、そうです、
あとはまあ発音とか、
発音とか、あと SW の教科書の予習とかも一応やらなきゃいけないんで。
SW の授業って最後のスピーチみたいなトレーニングをするんですか？
その結構そんな感じですね。
トピックを与えられて、
教師がその質問を読み上げて、うん、で僕が回答して、うん、でまあその回答に対してこう訂正を入れたり、はいはい、あとそのトピックに詳しくなるために、その例えばですけど、うん、なんか質問でインターネット中毒が最近のすごい問題になってますが、うんうん、あなたどう思いますかみたいな質問があるとしたら、うんうん、それに答えて、
うん、
でその後その実際教師と会話をするんですよ、うんうん、それについて、
うんうん、
許可をするんで、うん、結構その教科書プラスアルファでそのトピックに詳しくなれるというか、うん、
ね、
そのトピックに対して意見を言うときに使う単語とか、あとその表現とかを結構学べるから、
うんうん、
そのなんかその詳しく話せるようなトピックが増える感じですか ね、
うん、で時間制限あるんですか？
時間制限付きで最初やってみる
感じ、うん、はい、まあ、何秒考えて何分でまとめるみたいな、
はい、全然できないですね。
まあ難しいだね、ま、最初、うん、
全然できないです。
今、まあ、半分ちょっとやって、
はい、
留学前にももうすでに何か私の成果が上がってたわけですよね、はいはい、で来てから自分 の, その変化も感じるんですか？
はい、あ、やっぱ感じます、それは。
どういうところで感じるんですか？
やっ っぱりその会話に関しては、まあ、もちろんさっきも言った通り海外に行った経験はこれが初、はい、ほとんど、はい、かつ、はい、日本で外人と喋った経験なんてほとんどない状態なんで、うん、もうはっきり言って本当口に出したこともないし、うんうん、本当その音読学習で、うん、口に出しただけ、うん、だからそのどうやって喋るかも正直分かってなかったんですけど、うんうんうん、やっぱこっち来てからは、まあ、会話できる環境なんで、うんうん、まあそのもちろん他の語学学校さんとかだと会話ばっかみたいな学校も多分あるのは知ってるんですけど、まあそれに比べて時間は少ないかもしれないんですけど、やっぱり会話能力上がってますね。やっぱその事前学習でどういう文法が正しいとか、どういう単語のチョイスがいいとか結構やっぱインプットされてるから、やっぱアウトプットに結構時間割ける感じですよね。
なるほどね。
そうですね。あとやっぱりリスニングもやっぱり伸びてるし、
あ、そうなんだ、
はい、先週の土曜日にトイック受けたんですけど、はい、
あ、こっちで受けたんですよね、はい、
多分点が上がってるかな、さらに
もうすでに800あったけど、
まあ、さらに多分
900いくか勢い、
感触はちょっと
すごいですね、
点は上がってる気がしますね、
まあ、ほぼ聞き取れるって感じですかね。
そうですね、やっぱ説問に対する情報も簡単に救えるようになったかなっていう感じだし、うんうんうん、やっぱ聞いてても何話してるかほとんど分かる感じですね。
もうリスニングも上がってると。
そう
で、あと、TOEIC のリーディングセクションとかは、はい、まあ、授業の中にないですけど、はい、自分で対策したりするんですか。
まあ、そのやっぱ結構授業の数とかフレキシブルに変えられるので、はいはい、僕はその事前の1週間に授業のコマをそのプロナウンスだけに変えたんですよ。
試験の前の1週間も、
はいはいはいはい、でその間は結構自習時間にすごい時間を割いて、はいはい、公式問題集トイック のリーディングの復習をしたり、はいはい、あとその参考書究極の準備とか指定されてたんで、はい、持ってきてるんで、うんうん、それを自分でやったりとかして、うんうん、結構やっぱリーディングも、まあ、もちろん自分でやったからですけど、うん、やっぱ上がってるかなと。
もう時間内に全部読めるような、
時間内に全部、うん、一応解き終わって、うんうん、確かにその日本でその最後に受けたのは10問ぐらい残ったんですけど、うんうんうんうん、この前は完全に解き切りまして、
あ、そうですね、はい、まあ、だからそれはリーディングスピードも上がってるんですよね。
あとだからその音読学習を結構やるじゃないですか、うんうん、でやっぱ音読ってやっぱ文字読んでるんで、うんうん、そのやっぱ筋トレみたいなもんです
よ。なるほど、ね、
やっぱ速度上がってたんですよ、
読むスピードがね、
多分、うんうんうん、それも多分思いました。
なるほど、
はい、
今来てまだ半分ちょっとですからね、
はい、
これあの今まあその変化を感じて、はい、スピーキングコンテストみたいなやったんですよね、
はい、
それが僕さっき見せてもらったんです
けど、はいはいはい、
あれって毎月やってるんですよね。
あれは結構ルーティーンみたいになってて、レベル4、5の人はこの週、レベル6、7の人はこの週みたいな、はいはい、こう1週代わりなんですよ、はいはい、
ああなるほど。
結構その、まあ、月1回ぐらいのペースですかね、
はいはいはい、
だから
僕は同じレベルでは
レベル8なんで、その月1回ぐらいで、この前やったのがその初めて
やった
の、はいはい、実は僕はそのレベル8でここに入ったんですけど、はい、一回そのグループの授業で自分の喋る能力にあまりにダメさを感じて、
うんうん、
レベル下げたんですよ。
なるほど、7にしたんですか。
自分下げた、
はいはい、
7に下げたんですけど、まあ、その自信持ててからその8に戻したんですよ。
あ、うんうんうん、
でスピーチコンテストにも一応参加してみたいな、はい、
なんかあれ何上位に入ったんでしょ。
一応4人中2位
なんですね。
一応あ、全然まだうまくは喋れてないんですけど、はいはい、やっぱまあ来た時よりは良くなってると思います、うん、
そのレベル8のトイック800点だじゃないですか、はい、なのであのトイックの点は結構いいけど喋れない人ってやっぱいるから、それがやっぱりグループで、うん、あの同じ800点台の人が集まった時に、
うん、
会話能力が高い人と低い人で、まあ、レベルを調整するんですよね。
そうですね。
で700点台に入って700点台に入ったら、まあ、普通にやっていけたんですか。
それは結構そのなんていうんですかね、そのレベルって結構まあ、違うから大きな違いは特にないんですけど、
うんうんうん、
なんか自分のその心のモチベーションとしてそのまだ8にいたくないなとちょっと
そうなんや、
なんか自信がなく
そうなんや、まあ、今まで喋る機会全然なかったのね。
全然その周りのレベル7の生徒さんとかでも僕より全然喋れたんで、
うん、
はっきり言って、
うんうん、
こんなん僕レベル8じゃないだろうみたいな、
はいはいはい、
思って自分で行って7に下げてもらって、である程度その授業とか予習復習を繰り返して会話の能力が上がった確信が持てた時に変えるって事前に言ったんですよ、うんうんうんうん、レベル8に。でそれで変えて、でその週に参加しました、スピーチコンテスト。
でやっぱり自分でこう勉強して、まあ、自信持って8にまた帰ったら、はい、まあ、前とは違った形で授業に参加できたんですか。
やっぱ全然違います。
すごいな、
やっぱり。
だって1、2ヶ月でしょ、まだ
1、2ヶ月、
ね、まあ、めっちゃ勉強してるんでしょうね。
いや、そんなこともないんですけどでもまあ やっぱでも事前学習 の, そのシステムがやっぱサウスピークあるから、うんうん、それでやっぱその喋ることはできなくても何言えばいいか時間を使えばある程度作れるんですよね、うんうんうん、頭の中で文法事項が結構入ってるとかで、うんうんうん、だかそれが結構慣れてきた感じですね、うん、1、2ヶ月ぐらいで。
スピーチコンテスト、まだこの後のスピーチコンテスト、まだ1ヶ月ほどあるんですよね。
ありがとうございます。再来週ですね。
あ、そうなの、もうすぐですね、
はい、もうすぐ。
サウスピーク何点以上があの即興になるんですか。
あれはレベル8以上なんで800点以上。
800点以下の人はみんな自分のテーマを考えて
事前に準備していくんですね。準備してます。
でも800点以上になるとその場でこの時で話せみたいなお題与えられるんですか。
はい、もう1分間準備して2分間しゃべる、
はいはい、なるほどね。まあでもそういうのはいいですよね。あのやっぱりレベルに応じて、
ね、めちゃくちゃ難しいですよ本当に。
いや、あの映像、ね、スピーチのやつとか、はい、皆さんの拝見させていただきましたけど、はい、やっぱり、うん、いいトレーニングというかレベルに合った目標設定をしているなと思います
、ね、あ、そうですね、うん、確かに。
なるほど。この残り の, あのサウスピークの滞在で、はい、ここをもっと鍛えたいという部分はあるんですか。
うん、正直あのこの前受けたトイックのスコアが今週の金曜日に出て、はいはい、それが860を超えてたらもう正直トイックは受けないでいいかなと思ってて、だからあとはその SW の教材を使ってやっぱその瞬間的に言葉が出るトレーニングをやっぱりしたいのと、はいはい、あとその就職活動を一応もう一回来年するのに加えて、うんうん、大学院に結構行きたいとも思ってまして、うんうん、その大学院入試も英語ができると結構そのプラス、はいはいはい、まあ、そのスコアの一部なんで、はいはい、だからそのトフルの対策とかを、
あ、トフルなんですか。
多分教材使ってまた同じようにその音読とかあのリスニング勉強とかするんですけど、うんうん、教材をちょっと変える感じ。
トフルの対策ここでできるんですか。
あの教材一応持ってきてます。
あ、持ってるから。あ、じゃあそれを使って同じようにトレーニングすると思うんですね。
事前にその僕はトフルの勉強もちょっとしたいってあの言ってたんで、
うんうん、
それであの、
はい、なるほど。まあ、やり方は似てるけど教材を落としたらトフルに変えてもっとアカデミックな感じにするんですね、はい、なるほどね。
そうですね。
日本の大学に行くのにトフルあったら得なんですか。
海外の大学院とかもちょっと見てて、あと、まあ、日本 の, その国公立の大学院とかもそのやっぱトフルのスコアを見るところがあって、
ああ、そうなん
です
ね。
それやっぱその専門的な知識じゃないですか、
う
ん、だからその僕は理系なんで、
ああ、そう
か、大学院入って研究とかするんですけど、はいはい、そういうサイエンティフィックなその知識もないといけないから、
は
い
は
い、
マニアックね。
結構そういうのもあのトフル使って知識蓄えていかないと。
なるほどなるほど。
そういうことですね。
そっかそっか、
はい、
じゃあまだインプットの質をちょっと変えるかもしれないのと、まあ、あとはスピーキング、
そうですね、継続してあの話す練習は、うんうんうん、
なるほど。みんな大体1日3コマなんですか。
いや、そうですね、参加に、
あ、2なんですか。
2もいます。
もうもはや4の人いないんですか。
いや、あのグループレッスンっていうのは取っても取らなくてもいいんですけど、その個人のレッスンは3までなんです。
あ、そうですね。でグループレッスン入れてマックス4、ね、
マックス4でも結構週1日4コマは結構厳しくてすごい大変なんですよね。
準備が
そうです
ね。一番時間取られるのは何なんですか。
僕が今一番時間使ってるのはその SW っていう
やっぱそのライティングの、
あの口のやつですね。
SW 口のやつ。
SW はそのあの喋るやつです。
あ、そうかそうか、 SW ね、
スピーキングライティング。
それどういう準備するんですか。
あの結構その問題集使うんですけど、うん、問題があって僕も模範解答とかあるんですけど、まあ、それ結構その喋るようになる最短経路ってここの学校も行ってるんですけど、模範解答やっぱ暗記する。
あ、なるほど。
最初は、
うんうんうん、
で暗記してみてどういうことが言えるのかっていうのをまずその質問に対して、
うんうん、
多分そういうのを多分知識蓄えて、
うん、なるほど。
で確かに僕がこっち来て気づいたのは、覚えると自分でカスタマイズできるんですよ、
ね、なるほどね。正解からアレンジしていくんです
よ。アレンジできるんですよ、うんうん、自分の文法事項を加えたりとか、
うんうんうん、
あと自分の知識加えたりとか、
うんうん、
フォーエグザンプルとか言って、
うんうん、
それだから暗記してるするのが結構辛い。
なるほど。それは辛いですよね。
辛いです。それに結構1日4時間3時間は。
そうか、まず正しいものをしっかり覚えるんです
か。から、うん、それで自分の意見が得るようにやっぱなるのにも、
うんうん、
まあ、そう覚えてから、
うん、
それも確かに自分もそれ分かるんで、うんうん、覚えなきゃ確かに言えないなっていうのが最初は。
そっか、じゃあスピーキングの正しい答えをもう身につける
のに、まずまず
今時間かけてるんですね、
うん、でも確かにその覚えると、うん、その模範解答にあった文法とか、
うんうん、
その単語とかが結構拾えるようになってきて、う
ん、なるほどね。
自分の口から出るように結構なるように実感しますね。
そっか、それに4時間も費やしてるのすごいな。
そうですね、辛いっす。
でもまあもう今トイックでもう800オーバーなんで、はい、その基本的なことはもう分かってると思うんで、
一応ほとんどは、
はい、今度はそのもう文章アウトプットのものとして正しいものを覚えていくわけですね。
そうですね。
ああ、なるほどね。生徒間その勉強の仕方とかシェアする暇
ってすごいです
よね。あるんですか。
やっぱみんなもう結構真面目なんで、もうほとんど生徒さんの中には本当にイングリッシュオンリーポリシーを自分でやってる生徒さんもいるんですよ。もう日本語絶対使わないからみたいな、うんうんうん、っていう生徒さんもいるし、すごい。だからそのどうやったら一番良くなるかとか、どういう勉強法が近道かとかって結構もうすごい話したりしますね。すごい真面目ですみんな。
やっぱりその当初イメージしてたこの環境はまあ真面目な人が集まったなっていうのはもう
ドンピシャでした。
ドンピシャ、
やっぱり
イメージ通り
でしたね。すごい、
すごいな。みんなストイックなんですね、やっぱり。
そうですね、多分。いや、全然他の語学学校行ったことないか分かんないんですけど、はい、すごく不思議な環境だと思います。
でも不思議ですよね。
不思議ですよね、すごい。
いや、まあ、すげえ特徴的な感じだと思います。はいはい、じゃあ、それもイメージ通りだったと思う。あとは、スピーチコンテストとかってね、はい、ああいうのってどうやって準備されてるんですか。
僕は
特に準備はしないですか。
準備はしないんですけど、その SW っていうその教材の中に、うん、意見を言う、うんうん、問題がありまして、うんうん、でそのスピーチコンテストのシステム結構似てるんですけど、似てますね。うん、だからそのさっき言ったそのなんかお題出されて、うんうん、事前に時間を与えられて、うんうん、その意見を言うみたいな、うんうん、その There are two reasons for that とか言って、うんうん、2つ理由がありますみたいな、うんうん、こうの理由で私はこう思いますみたいな、うんうん、そういう問題がありまして、うん、だからその SW の その勉強をしてると、うん、それの予習になるというか。
なるほどね。ほとんどじゃあ特別な対策するというよりはもう授業とつながってるんですね。
一応そんな感じですね。
なるほど。じゃあ今回の前僕が見させていただいたスピーチの前になんか特別なことをやってるわけじゃないんですか。
特には
ないですね。
だからもう僕も正直不安だったんですよ。
はいはい、
全然やってないし、そういうことを、
はいはい、
その事前の準備みたいなの、
はいはい、
でまあ、ぶっちゃけそのお題が Life or Death だったんですけど、
う
ん、実は知らなくてそれを、
はいはいはい、
僕は、
はいはい、
で急にお題出されて、あ、全然わかんないみたいな、めちゃくちゃテンパってたんですけど、意外と、まあ、で出ましたね、うん、
普通に喋ってましたね。
少しちょっと、まあ、テンパってましたけど
そうなんだ。なるほど、はい、いやすごくサウスピークの勉強の仕方が、
はい、
まあ、表されてると思うんで、
はい、
参考になると思います。
うん、
あと生活面でいうと、
はい、
食事とかはどうですか。
食事とかは、ま、来る前には結構、うん、ネットで見ると、
うん、
ま、まずくはないけど飽きるよみたいな、
まあ、それは、
うんうん、書いてあって、うん、ま、確かにその通り確かにその通りなんですけど、はい、ま、それに対して来てから文句言ってもしょうがないし、
はいはい、
だし別に僕はそれに対して別に嫌だなとか思ったこともないんで、
はいはい、
まあ、だから嫌だったら別に外食して、
はいはい、
夜だけジャンクフード食べたりしてもいいしまあだから人それぞれですかね。僕はそういうのあんま気にしない方なんで、うん、全然土日も結構ここで食べちゃう方なんですけど、
うんうんうん、
まあ、だから生徒さんによりますね。だからすごい食事にこだわりがあるんだったら、まあ、ちょっと厳しいところもあるかもしれない。
まあ、フィリピンですからね。
そうですね。
なるほど。週末はみんなリフレッシュなんですか、それとも勉強してるんですか。
いや、もう人それぞれですかね。僕は結構その真ん中ぐらい多分。
あ、勉強したり。
土日の片方は結構遊んで、
うんうん、
まあ、ちょっと勉強もするけどみたいな。
うんうんうん、
で、まあ、土日合わせて勉強時間は10時間ぐらいですかね。
うん、土日合わせて。
あ、土日合わせて10時間ぐらい。だ片方ちょっと遊ぶ日で、
ああ、そういうことね、
片方ちょっと勉強に時間を割く日みたいな決めてて、
はいはい、なるほどね。
そうですね。でも結構人によりますね。短期滞在の方とかは例えば4週間とかだと結構もう勉強をめっちゃしたいみたいな方は、土日全部使う人もいるし、勉強に。
なるほど。
人それぞれですね。
まあ、まだこの留学がこれから残ってますけど、
はい、
その就職活動の時に、まあ、あまりネタがなかったわけじゃないですか、
はい、
もうすでにこうネタになってきてるわけです
よね。確かに確かに。
そうですね。今までのその事前学習の道のりと、
はいはい、
まあ、トイックもある程度の成果出して、
そうですね、
何やったらそのまでお題出してもらったら英語みたいな。
確かに
確かにね。すごいな。 そうで、まあ、大体聞けたかなと思うんですけど、はい、まあ、やっぱり後進国フィリピンなんで、はい、まあ、日本と比べたらいろんな意味でそのダメな部分もあると思うんですけど、はい、まあ、留学検討されていることに、まあ、例えばこういうことは気をつけた方がいいよとかっていうのがあるとしたら何か教えてもらえますか。
気をつけること、
まあ、どういったような、まあ、
やっぱ一番はマジックじゃないってことですか、うん、留学が、はいはいはい、やっぱ先ほどおっしゃった通り、うんうん、本当に確かに文法の勉強とかをこっち来てやられてる生徒さんもいるんですけど、うん、やっぱちょっと時間がもったいないなって少しやっぱ思う、ね、思うし、やっぱその文法事項とかその日本でできることをやっぱやっとかないと、うんうんうん、その会話でもちろん脳みそにその文法が入ってなかったら口から出るわけがないじゃないですか、
う
ん、
まあそうですね、
はっきり言って、うん、だからそれでやっぱ苦しんでる生徒さんっていうのは多少はやっぱサウスピークにもいるんで、うん、やっぱその日本で、まあ、自分にちょっと無知打ってでもいいから、うんうん、やっぱある程度はやっといた方がいい、
うん、
でそれだし、で来てからもやっぱ自分次第だし、
うんうん、
その真面目にできる人は真面目にやってるし、うんうん、やってない人はやっぱ多分どこでもやってないっていうのはあるから、うんうん、やっぱそのやっぱマジックじゃない、うんうん、その来たから絶対喋るようになるわけじゃないっていうのはやっぱり、
まあ、そういうふうに思ってる人はいますからね。
絶対言うと思います、うん、やっぱり、
まあ、僕も多分昔は思ってました。よう分かってないから、
ね、僕も、
まあ、英語環境にね、
僕もちょっとそうでした、
はいはい、英語環境行ったらそれ喋るでしょみたいな、
喋らなきゃいけないから多分いけるんだろうなと思いますよね。
そうそうそう、こんなに簡単なもんじゃないですから、ね、
そう
結局成果出してる人はもう本気でやってる人なんでね。
それ思いますね、来てからも、うん、
でもまあ自分が思ってた通りにこっちで勉強できてるのとね、
まあもちろん時々はもう辛いとか思うことはもちろんあるんですけど、やっぱりそのトイックスコアで結果が出たり、その喋れてる時に成果が上がってるわっていうのがその自分で身をもって感じられるんで、そんな苦しいけどその結果が出てるから続けられる感じですね。
それはすごいいいですね。やっぱり会話力って成果見えないんで、
そう
これ意味あるのかなってだんだん思ってくるけど、
うん、
まあ、一歩でトイックの成果が上がったりとか、やっぱり何かできっかけがあるとまた続けられるんですね。
そ
うですね、
そのフォーイスの授業で覚えたその単語とかを会話で使えた時も、うん、あ、使えるようになってるみたいな、うん、きっかけとかも結構小さ
な、ね、
その成功体験とかもやっぱあるんで、
う
ん、
前できなかったことができるようになると、
まさにそうです。
今のままのまあ、コツコツやればもっとできると、
うん、その通りです。
いや、だからそれただ闇雲に喋ってるよりもやっぱりこうインプットしてるから、
ね、そうですね、やっぱりその知識、うん、その何を自分が苦手かっていうのをその知らない単語をすくって覚えるんで、うんうんうん、まあ、もちろん知識になるんで、あとも使えば身につくから、うんうんうん、
なるほどね、
はい、
どういう生徒が成果出してるみたいなのありますか。
やっぱもう真面目な生徒、
まあ、やるしかない。
真面目な生徒、
性格的な部分ってありますか。
それはあの 個人の性格ですかね、はいはい、やっぱり素直な人ですかね。素直で、あとそのもちろん辛い辛いってみんな言ってると思うんですけど、うん、そのやっぱその積極的に英語を使おうとしてる人、うん、
なるほど、
あと、うんうん、それはやっぱり、まあ、
授業だけじゃなくて
その教師と昼ご飯でめっちゃ会話をしようと心がけたり、うんうん、あと生徒同士でもやっぱ英語を使うとか、うん、
なるほどね、
そういう生徒さんは本当になんでそんなもうできるようになったのってぐらい伸びてる方
も、あ、もう見てて分かるんですか。
最近僕の一緒に勉強した生徒さんでも卒業された方がいるんですけど、はいはい、6週間なんですけど、はい、6週間でトイックスコアが350点上がったんですよ。
何点までいったんですか。
それ500点から850点ぐらい、ね、その方はもう超ストイックだったし、
勉強してた、
もう本当に英語結構使ってたし、すごかった。
スピーキングも上がってるんですよね。
もうめちゃくちゃもう卒業スピーチとかをやるんですけど、はい、もうプロナウンスとかも完璧、
ほ
とんど僕からしたらもうネイティブじゃないのぐらいの。
そんなに6週間で
本当マジックでしたねあれは。あ、そうなんですね。でも、ね、努力してからこそのマジックみたいな、
まあ、でもそういうのが間近にいるからみんな頑張れる
よね。本当まさにそうです。だからそういう人間が身近にいるから、うん、あ、俺もやってやろうみたいな、本当慣れる環境ですね。確かに、
いやーすごいな、まあ、そっちまあ、今の話聞いてるともうすげえもう完璧な学校っぽいですけど、ツッコミどころもないんですか。
ツッコミどころもちろんあります。
ちょっと
それは言ってもいいんですか。
とりあえず言いましょうか。
まあやっぱですね、やっぱり教師の良し悪しっていうのはしょうがない。やっぱりいい先生もいれば、うん、もうえって先生もやっぱりためになります。
まあ日本でやっぱり文法詳しい人はフィリピン人より詳しいですからね。
そうです、まあ、あります、う
ん、なるほど、
ね、っていうのと、あとそうですね、あとはまあフィリピンだからってのもあるんですけど、まあ、たまに一応環境で設備とかでなんか水が出ないよとか、うん、トイレ調子悪いとかもちろんあります。
はいはい、
あとそうですね、まあやっぱそのすごい真面目な生徒が多いのはもちろんなんですけど、うんうん、その分ストレスはすごいたまるし、
まあ、そうですよね。
もう
そら
すごい溜まるし、やっぱそのストレス溜まった挙句なんかうわーってなる生徒さんもたまにいて、まあ、もちろんそれはしょうがない個人次第なんですけど、まあ、その分やっぱリスクはあるから。
どうやって発散してるんですか？
僕ですか、はい、僕は結構音楽ずっとやってたんで、うんうん、大学生活
で、
ね、その、まあ、日本の音楽聴いたりして、やっぱちょっと英語からちょっと距離を置いたりは、
あ、
やっぱ自分の時間は、あと、まあ、マッサージ行ったり、はいはい、あとジャンクフード食べたり、
はいはい、何かちょっと変えて気分転換したんですね、はい、
そういうのはやっぱ結構やっぱ辛いで、もちろん負荷すごいかかるんで、
それしんどい
ですね、こういう環境なんで、
うん、それ成果出へんかったら多分へこんで止まっちゃう人もいそうなんですけど、
ね、やっぱりいるっちゃいますね、うん、正直ここだけの話、
うん、いやでもそれはもうどこでも、そう、英語の学習ってそんなずっと右上がりじゃないんで、うん、
もちろん
です
ね、わかります、
ね、絶対停滞時期あるじゃないですか。
いますね、やっぱりその僕の仲いい生徒さんでもトイックスコアが全然 ピクリとも変わらなかったんですよそのやっぱもちろんいるし、ね、
うんうん、
まあ、自分がその成果が出てるから、
うん、
自分がその全てだとはその、
うんうん、
このあのブログ読む人にも思ってほしくないんですけど、
うんうんうん、
まあ、だから頑張ればやっぱ結果が出るし、出るのはわかるし、
うんうん、
も
う
ちょっと頑張っても結果出ないやっぱりいます、
うん、
絶対にそれはやっぱり
います。それなんでなんですかね、やっぱりそれは今までのインプットが少ないからですかね。
うーん、まあ、もちろん、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、その自分 の脳みその柔らかさとかもやっぱりあると思うんですよ、
はい、
年齢とか、
まあ、
年齢によるものもあるし、うん、あとそのさっきも言ったけどやっぱ素直じゃないとか、
あ、
そのサウスピーカーだからそのよく聞いてよ よくその音読しろって言ってるけど、うんうんうん、まあ、多分音読しない生徒さんもやっぱいるっちゃいる、
まあ、そうでしょうね、
その嫌いだからとか、
ね、そうですね、
だからそれはやっぱり成果出ないし、
うん、
出ない人は、
うんうん、
でやっぱ過去の生徒さん聞いてもそのやっぱちゃんと従った人だから、ちゃんと聞いてちゃんと音読してとか、ちゃんとその言われたことをやった生徒さんがやっぱ伸びてる、
うん、まあ、音読地味ですからね。
地味ですね、
疲れるしね。
疲れるし なんでこんなんやってんだとか思いますからね
自分の世界なんでね。だからあれを、いや1日2日やるのは全然いいと思いますよ、
はい、
でもこれ何ヶ月もずっとやるのって、まあ、修行みたいなもんじゃないですか。
辛いですね。
それをやっぱり地道にできるできないっていうのはありますね、
まあ、でもやっぱりそのサウスピークのホームページにも書いてある通り、それが一番効率いいみたいな、
うんうん、
でもちろん他の方法を試してないから、うん、僕はその他の方法が効率いいかどうか分かんないんですけど、
うんうん、
確かに伸びてるんで、
うん、
僕に関しては、
はいはい、
だからもうあとその辛いけど、まあ、7週間従って
なるほど、
まあ、そのどんぐらい伸びるかちょっと楽しみではあります。
すごいですね、
残り7週間で
鬼軍曹の下で輝けるタイプちゃんと負荷を与えてくれて。
うん、
その学習の相談って今っても自己完結なんですか、なんか飲み悩んだとか
じゃ
ない
ですか？もちろんすぐそのスタッフに相談できます。
そうですね、
そうですね、
うん、相談したことあります？
僕でも、まあ、確かにちょいちょいはその こっちの方がいいんじゃないとかその自分の中でその聞いたりはするんですけど、やっぱ生徒さんの中には結構聞いたり、結構伸びないんだけどどうすればいいとか、あとこれを本当にやればいいかわからないとかは聞けるんですけど、まあその日本人スタッフがいるんで、あの前田さんとかあの丸山さんとかがちゃんと親身になってあの回答してくれるんで。
なるほど、
はい、
わかりました。
でも確かに生徒さんの中では、ああもうダメってなっている生徒さんがいるのは事実です。
だからまあそれでもどこでもいるんですけど、
いますよね、
やっぱ英語学習ってそういうもんなんで、
そうですよね、
あの多分右上がりガーっていけるのはやっぱある程度地頭よくて、もともとインプットあって、
あ
で、まあ、素直にやっぱコツコツできるタイプ、これが同じ性格でもやっぱり50代になるとやっぱり記憶の定着力が悪いし、やっぱり10代とか20代前半っていうのは、まあ、素直にコツコツやれば、まあ、ある程度も流れると思いますよ。
確かに若いっていうのも絶対あるんですよね、はい、
受験勉強とかやってまだ間もないじゃないですか。
そうですね、
だから記憶の定着率もまだいい、
頭がすごいクリア
です
ね。
そうそうそう、実際大学でもまあ多少授業では使うかもしれないし、
そうですね、
それが社会人でも英語学習から十何年離れてると、
うん、
あの遠い昔の話なんで、
う
ん、やっぱりその辺の吸収率は当然違いますよ、
うん、
だから留学期間も年齢もでモチベーションが人それぞれなん で、
そうです、ね、
同じパターンが万人にははまらないと思うんですけど、まあそれは仕方ないですよ。もうほんまにへこんでると言いますからね、
うん、
あのこんなに頑張ってんのに、
やっぱいるんですか、
成果が出ない。
あ
のいや僕も他の学校でもどこの学校でもいるんですけど、
あ
実際めっちゃ頑張ってるんですよ、
うん、
でもやっぱり基礎がないと成果見えるの時間かかるじゃないですか、
うん、
で単純にみんな今の現時点での頑張りで比較しちゃうんですよ。
あなるほど。
でも英語学習ってその過去も含めてなんで、
うん、
過去頑張ってたってか受験勉強でやりましたととかそういうのが全くある人ない人で、
確かに運転の差、
運転の差ある。
確かに確かに。
でも今のこの俺8時間もやってるのにってこの現時点で比較しちゃうんで、
うん、
過去のストックが全然違う。
確かにそうですね。
なんかそれでへこんじゃうんですよね、俺みんなと同じぐらい頑張ってるのに、なかなか目が出ない。
ちょっと気になるんですけど、はい、仮にそれですごい挫折というか、はい、全然頑張ってるのに上がらないってなった生徒さんはどうなってしまうんですか、どういう風になるんですか、うん、
いくつのパターンがあって、はい、目的が明確な人は、うん、リフレッシュしてまた頑張ります。
頑張る。
で、まあ、それはリフレッシュの、まあ、例えばもう全然勉強しなくてもうちょっと一回休憩みたいなのもあったりとか、はい、もう遊びまくってリフレッシュ、
はい、
でも目的がある人っていうのはまたそこから目的にまた帰っていくんですよ。
うーん、
いやいやこんなことやってる場合じゃないと。だけど目的がなくぼんやりしてきてる人っていうのはそっちに流されちゃうんですよ。なんか友達探しとか
面白い方
に。で、セブン留学には一定数そういう人がいます。やっぱり
そうですよね。
半分旅行で来てるん でここの環境ってみんな勉強してるからいい意味でそっち引っ張られちゃうけど、これみんな遊んでると意思弱いと
環境すごいやっぱ大事ですよね、
うん、いや僕は大事だと思うんで、まあ、サーフィークの特徴としてはやっぱり勉強してる人が集まってるんでいい意味で流される。
そうですね、確かにまさにその通り。
その代わりセブンの文化交流がしたいとか、なんか友達探したいとか、まあ、そっちの方が大切。別にそれでもいいと思うんですよ。でそういう人にはまあもちろん向いてないと思いますね。
確かにそうですね、う
ん、やっぱり勉強の仕方は地味なんで、自分との戦いじゃないですか。でも英語の勉強って多分最初は僕もその方がいいと思う。
そう、僕もそう思いますね。
そっか、聞けたかな。じゃあまあ最後、
はい、
サンスピークどういう方にお勧めしますか、
はい、どういう方に、
はい、
そうですね、やっぱり確かに結構最近サンスピークが多分結構進めてるかもしれないですけど、うん、確かに大学生の方とかでやっぱ就職活動を控えてるとかそういう方にやっぱ僕は結構来てほしいと思います。やっぱりその確かにおっしゃった通り受験とかで英語一回やって、うん、それ時間経って抜けるのすごいもったいないですよ、
うんうんうん、
確かに、で仮にその受験勉強とかで得た知識をまたその留学とかで蘇らせて、うんうんうん、でさらにその会話能力にも飛躍させればすごい効率がいいし、やっぱり、
うん、そうですね、
その社会人経験10年とかやっぱ経験してから来るとやっぱ忘れてしまうし、うんうん、それは他の生徒さんもやっぱ言ってるんで、
うんうんうん、
結構やっぱそのすごいキャリアアップとか英語すごい使いたいとか、うん、その将来仕事で英語使いたいとかいうその大学生とかにはすごいやっぱ向いてるんじゃないかなと思います。そのやっぱりトイックをやっぱ使ってるからその指標についてもやっぱビジネス英語やっぱトイックなんで、将来そのビジネスで使いたいとか英語とかいうそういう大学生がやっぱ一番やっぱドンピシャなんかなっていうのと、やっぱりその真面目な、年齢問わず真面目な方、本当に英語やりたいって人にすごいやっぱおすすめですね。
はい、わかりました。
はい、
引き続き頑張ってください。ぜひ達成してください。
ありがとうございます。
まあ、公開されるか分かんないですけど、はい、まあ、最後の方にも多分スピーチとかするじゃないですか。
あ、はい、
そういうのが公開されるのは僕は
公開されてもいいような
楽しみにしてます。
公開されてもいいようなスピーチができれば、
はいはいはい、ぜひぜひ頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、お忙しいところありがとうございました。
いえいえいえ。